液型ゾーン、ようこそ血液型ゾーンへ。こちらは血液型ゾーンです。ご案内は私、諏訪山義雄でございます。毎回スペシャルゲストをお迎えして、血液型を切り口に芸能界の話題、社会での出来事などをお話ししたいと思っております。今回はスペシャルゲストに、トウモロコシの会吉田裕樹会長をお招きしております。
青年は西を目指す、西へ西へ向かう吉田裕樹でございます。
どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ほんで、会長どうも、お久しぶり。
お久しぶりです、はい。まあ、ちょっとね、
先日東京で、ね、はい、お世話になりましたが。
あ、そうですね、東京にいらしていただいて、はい、その時は、裏新宿スタジオにもお泊まりいただいて、
そうですね、はい、
後でそのね、血液型ゾーンの放送を聞きましたら、はい、めちゃめちゃ汚かったってね、おっしゃってましたけどね。
いやいや、文句言ってるっちゃうんですよ、はい、俺の家をすごいけなしたやんか。
けなしてないですよ。
けなしたというか、来たら来たら言ってくれたけど、はい、あれうちとほとんど一緒やんか。
そうですかね。だから僕は汚さはちょっとね、違いがあると思いまして、はい、僕の部屋は地層になってないですから、ちょっと表面がささっと汚れてるだけで、はい、あんなもん押し入れに全部ガーってやれば3分で綺麗な部屋にな
る。だからそれはだから俺も思ってんねんって。15分もあれば綺麗になると思う。はいはい。
まあ、それは汚れているの範疇には入れないと、まあ、思っているんですけども。まあでもそのね、裏新宿スタジオもちょっと今は、
ね、そうですね、
留守にしている状態なんで、
逃げてきましたね、会長。
逃げてきた、逃げてきたってどういうことですか。
逃げてきたっていう、まあ、逃げてきたっていうのはね、歓迎すべきことなんですけど、
はい、
会員の皆さんを見捨てて逃げてきたというか。
いやいや、会員の皆さんは別に全国にいますから。
ああ、そうかそうか、
東京にだけいるわけではないですからね。
それでしかも、なんですか、はい、入会を拒否した、はい、私のとこへ逃げてきたっていうのはこれ。
そうですね、諏訪山先生はね、一度ちょっとね、トノコシの会に入りたい意思を示してくれたんですけど、僕はちょっとまあ事情がありまして、
そうですよ、
読んどころない事情から断固拒否しますって。そうです、そうですよ、変説と言われても、まあ、言われてもというか、変説に見られてもね、仕方ないかなとは思いますし、まあ、僕はこの東京を離れて、まあね、まあ、被災地にボランティアに行くとか、まあ、それはね、今応募してますけど、別にあまりね、それはそれとして、まあ、立派なことですけども、それではなくて、西の方に向かったっていうことで、ちょっと誤解をね、ちょっと与えてしまったかなという感じはありますよね。今西さんはちょっとカチンと来てましたから。
マジでちょっと電話で怒られてましたね。
まあ、もちろん個人の自由だから逃げるのはいいけどとか、まあ、別にそれは俺だって別に離れられる状況だったら離れてるかもしれないし、まあいいけどみたいな、ちょっと無然とした態度で言われましたけど、ただそういうね、ちょっと自分だけ安全なところに行こうとして逃げてるみたいな風に捉えられると、すごく僕は悲しくて、まあ、なんていうんですかね、まあ、リスクヘッジってやつですよね。
まあね、
だからトウモロコシの会っていうものを、まあ、未来永劫にわたってこの地球を良くするために残しておきたいんですよ、僕は。
なるほど。
で、まあ、たとえね、まあこの会員全員がちょっともしものことがあったとしても、僕さえ生き残ってれば、トウモロコシの会の再建は可能だという判断もできるかもしれない。
まあ、人命よりも会員の存続が、よりもっていう言い方はちょっとおかしいですね。
おかしいですね。
皆さんにはもちろん助かってほしいと思ってる、はい、と同時に会員も存続させればいけないという、はい、苦渋の決断ということですか、
ね、そうですね、まあ、今東京電力がやっているようなことも重なるかもしれませんけども、はい、
なるほど、
組織の存続をね。
はい、今西さん、面識はございませんが、もし あの来られるんでしたら、あの血液型ゾーンは受け入れ体制は整ってますんで、あの、まあ、今里さんに限らずね、トウモロコシの会の皆さん、ぜひ関西へ、まあ、この機会にって言えばちょっとねお気楽ムードが漂いますけれども、遊びに来てください。
はい、
待ってますんで。
まあ、なんか見事に善人と悪人がきっぱり分かれて放送してるっていう感じになってますけど、いやでも真面目な話、やっぱり神戸の方々は優しいですね。その被災者、被災者ではないんですけど、僕はそういう感覚はね、
そうですね、
デリカシーがあるというか、
まあやっぱりね、はい、あの変な話、そういう教育は行き届いているというところだと思います。
まあ、あのね、いろんなお店にちょっと連れて行っていただいたりしても、やっぱりね、皆さん優しく接してくれますし、今ちょっとガモン先生のお家に泊まらせていただいてるんですけども、まあ、お父さんお母さんも何も言わずに、もう何週間でも泊まってっていいからって、非常にね、お優しいお言葉を。
そうですか。
はい、
でもあの、まあ、ガモン先生とかね、そういう意味では居心地はいいと思うんですけど、
そうですね、
はい、あのまあね、お魚屋さんですから、
はい、
あの食べるものもね潤沢にありますし、ね、
お刺身いただきました。あの、ね、朝焼きそばとお刺身を作っていただいて
はい、はい、
食べさせていただいて、で、まあまあ、もちろん美味しい、まあ、組み合わせのあれはありますけど、どっちも美味しいんで、美味しい美味しいって食べてたんですけど、で横でまたガモン先生がいて、で、まあ、ちょっと、
はい、
あの食事時に、うんと思ったのが、ずっとお母さんがガモン先生に対して死ねって言い続けてるんですよね。お前を早く早死ねやって、あのさらっとギャグみたいな感じで言ってるのとはまたちょっとノリが違うんですよね。割と真面目な感じで、マジなノリで、
はい、
死ね死ねって言い続けて、はい、僕はもう苦笑いしながら焼きそばを食べてたっていう、
あれどうしていいか分かんないですね。でね、はい、あのお母さんね、お客さんが来てたらまたそういうパフォーマンスがね、ああ激しくなる癖があるらしいですよ。
ああ、そうなんですか。
はい、
ね、死ねば500万入るからって生命保険かなんかでね、
なんか自殺でも別にええって言ってましたね。
ね、あの2階から飛び降りたら怪我だけで済むかもしれないから、屋上から飛び降りてくれて、いつでも背中を押すで言ってましたね。まあ、500万入ったら100万は葬式に回してやる。
でも香典がその分入るから、はい、どうのこうのでしょう。
それ食事時計延々割とね強めの調子で。
あ、そうですか。暴力はなかったですか。
あ、なかったです。
あ、そうですか。あの僕らが行く時はね、はい、結構もう暴力アピールも入るんですよ。
バチコーンって
そうそうそう、もうすごいあの、はい、蹴りが入ったりね、
ああ、
割と派手な派手な感じで、
まあ、東京本がいるからちょっとそこは遠慮してくれたんですかね。まあ、そうは言いながらでもちゃんとガモン先生の分の焼きそばも
作ってました、
ね、
はい、
2人で一緒に食べてたんですけど、
はい、
またね、うん、ガモン家はなかなか、いやでも居心地が本当に良くて、
ね、いいでしょうね、
で犬が可愛いんですよね。ももちゃん、
あの犬ね。
あの犬すごいですよね。警戒心ゼロですからね。
あの犬行かれてるでしょ。触りました。
触りました。
噛まれませんでした。
あ、大丈夫でした。
あ、大丈夫だった。
ビクッとはされました。
あ、そうですか、そうですか。
いや、ていうかもう、はい、人懐っこい犬っていうのはいるじゃないですか、まあ、それは僕もなんか人ん家行って初対面でも、キャンキャン懐いてくる犬、いますけど、それともまたちょっと違うんですよ。
あ、もうそういう状態ですか、あの犬。もう、はい、多分もうね、
はい、
もう死ぬねんって言って、
はい、
6、7年生きてます。いや、あの犬ね、
はいはい、
だから僕らが行ったら、
はい、
あの全然触らせてくれないです。
あ、そうなんですか。
もうあのうーってずっと言ってる。
あ、そうなんですか。
基本的にはお母さんしか抱っこできない犬やったんです。
はいはいはい、
ですけど、はい、もうでも会長には触らせてくれるんや。
僕犬は、
はい、
両極端なんですよ。すごい懐かれるか、めちゃめちゃ追いかけられるか。
ほんならいわゆるナウシカタイプではないということですかね。
あのどの犬にも
好かれるいけるっていう
感じではないですね。まあ、でも犬飼ってたんで、
あ、はいはいはい、
まあ、そこら辺の、ね、まあ、要素はあるとは思いますけど、警戒心ゼロでね、
そうなんや。
まあ、僕もまあガモン先生んちは別に初めてじゃないですけど、でもほぼね、全くの赤の他人がカチャって入ってきても全然無関心寝てるんですよね。それで、ガモン先生おっしゃってましたけど、あの場合によっては触るまで人がいることに気づかない場合があ
って、そうですね、目も悪いし、もうあれなんですよね。それはあるんですわ。
なるほど、
はい、まあね、
まあ、まあでも僕はでもペロペロされましたよ。
あ、そうですか、
はい、へ、足の裏を。
へ、
僕なんか水虫なのかよく分かんないですけど、歩きすぎるとちょっと皮がむけるんですよ。その負荷がかかったところが、で、まあ、そこからちょっとリンパ液が出たりして、どうもそれは犬って好きみたいで、結構人んちの犬が僕の足の裏のリン、足の裏のリンパ液を舐めることがあるんですよ。で、ももちゃんも舐めてくれました。
なるほどなるほど。
多分美味しいんだと思います、犬にとっては。
なるほどなるほど。まあまあ、でも、まあね、神戸、まあ結構でもね、あのいろいろ、まあちょっと準備不足の面はありましたけど、
すいません、僕は到着する2時間前に今羽田ですって、ね、電話しましたからね。
けどまあぼちぼち行きましたね。
行きましたね、いろいろ、ね、巡らせていただきました、ありがとうございます、
まずどうしましょう、サイエンスバー行きましたね。まず順番通り行けば、
まあ、そこは僕もずっと行きたいと思っていたところだったんで、
サイエンスバーバサラね、
はい、
かなりあのユニークな博士がね、
あの想像の斜め上を行ってましたね、はい、もうちょっとなんか植草みたいな感じの人を想像したんですよ。白衣着てて、
はいはいはいはい、
割とこうなんかクールな感じでは
いはい、はい、
なんか優しくみたいな、なんかこう、まあ、言ってみればちょっと悪く言えば透かした感じを想像してたんですけど、全くそういうあれではないですね。
はいはい、まあまあまあ、これで伝わるかわからないですけど、実直な感じは実直な感じの方ですよね。
そうですね、
まあ、ただ単に実直なっていうとちょっと人柄は全然違うと思うんですけどね。
まあ、サイエンスバーバサラっていうのはどういうところなのかというと、
まあ、本当にその大学の准教授をされてた博士なんですね、はい、博士号を持っておられる方がおられて、はい、で私の自慢は大学を本当にクビになったことや
って言ってました ね、
したね。
まず
国公立大学をクビになるやつはなかなかいない
ないって、そうなので、まあ、まず初対面の人、僕が初めてのお客だったんで、まあ、自己紹介的な説明をしてくれて、まあ、私には自慢が2つあります。1つはこの大都会三宮で生まれ育ったシティボーイ、まあ、ボーイというほどの年齢じゃないですけどね。ということ、もう1つは国立大学の准教授になりながらクビになった人は日本の歴史上一人もいない、それが私ですって。
どっちもそれ自慢かいう話ですけどね。まあまあ、でも、まあまあ、そういう茶目っ気もあるというかね、
そうですね、プラス反骨精神
というかね、そうなんですよ、反骨精神が旺盛な
方で、まあ、その陰謀論的なものを展開してくれる、その農学博士なんですけども、まあ、その理系の、まあ、広範な知識から、
そうですね、
まあ、陰謀論、いわゆる陰謀論ですよね、
そうですね、あれ、まあ、あの科学的的と言われている事象が実は社会的なことであるというね、
あ、はいはい、
あの要するに地球温暖化、まあまあ交換よく言われていることですけど、ね、実際に温暖化が起こっているのではなくて、
はい、
それは社会的に起こっているんだっていう見解ですよね、はいはい、
まあ、何らかの利権が絡んで、
要するに温暖化という、
はい、
まあ、流行ですよね、
はい、
を生んでるんだという、それがまあ経済活動に結びついてるということ、まあまあ博士の場合は、軍事的なマターだと言っておられましたけどね、
うん、まあ、あとはそのいわゆるガンダムのソーラレー、
ソーラレーね、
太陽光からこうレーザービームを出すような兵器は実現していて、でまあ天変地異とか災害とかはそのせいもあるんじゃないのかみたいなこととかね、はい、
まあそういうお話をされるんですね。ほんであれはこうシリーズになってて、
うん、
まあ興味深い話題が多かったでしょう。
そうですね、まずテロ、あのフリップに4つぐらいこう話題、テーマ書いてあって、でこのどの講義をするか選んでくださいみたいなふうになるんですよね。
だ初回の人はやっぱりあの地球温暖化のテーマが強制的でしたね、
はい、
もうあそうなってました。でもあのネタは多分ね先生も自信あるんやと思います、はい、
そうですね、
ええ、
もうとうとうとペラペラね、ええええ、つっかえずに話してましたよね、
ええええ、まあ確かにその博士が語る陰謀ですからちょっとね一味違うというか、
はい、
僕らみたいな素人があのホームページ見て、
うん、
なんかああだこうだ言ってるのを見るのとはまたちょっと違うね、あの雰囲気はありますよね。
そうですね、
ええ、
そのデータがちゃんとしてるのかどうかは、ええ、そのまあねバーにいる分には確かめられないっていうのもあるから、まあ保留しなきゃいけないんですけど、まあそうですね、
そうですね、
ちゃんとグラフもね、
ええ、
作って細かいグラフを、
はい、見せていただきましたね、
はい、まあ、それも面白いですね、まあ、そのマスターというかドクターというか、あのねあの方のね、人柄も面白いですし、
そうですね、ですからやっぱりあのさまざまなあの圧力というか、
はい、
あの妨害というか、
そうですね、
まああのいわゆる2ちゃんで言えば叩きね、
はい、
が結構あって、
はい、
まあ、それとまともに戦ってる感じがまた、
はい、
いいですよね。
そうですね、
ま
あ、ただ僕たちが言ったのは、はい、2ちゃん見ない方がいいですよってツイッターに移行した方がいいんじゃないですか
と、ね、
いうことで結構、まあ、しつこく
言いました
ね
かなり消耗されてる感じだったんでね、
はいはいはい、
2ちゃんでのやり取りに、
はいはい、
まああの2チャンネルっていうのはもちろん僕も嫌いじゃないですけど、どうしてもあのテーマについて是非を議論するという側面もありつつ、
うん、
喧嘩をするのが楽しいっていう側面もあると思うんですよね、
まあ、悪いことじゃないですけどね、
まあ、そうなんですよ、そうなんですよ、ただその喧嘩の方だけに博士が、はい、もう集中しなければならない、
はい、
ような感じになってると思うんですよあれはね。だからちょっとしんどいでしょうね、
うん、
だからまあツイッターにしはったらっていう話は、かなり言いましたけど、
そうですね、
はい、
まあね、ちょっとそういうことも心配ですし、皆さんのお近くにね、お住まいの方は、まあとりあえず見学がてら、
まあね、
行ってみてもいいかもしれないですね。
そうですね、まあ言ってもバーですから、
はい、
あのバー博士がやってるバーっていう気楽な気持ちでね、いろいろ喧嘩になることも多いって言ってましたけど、
お客さんとですか、
なんかえらい某公務員の方が来られて、
はい、
殺すぞ言われたっていう話がありましたよね。
してましたね、
ええ、
日本で一番ぐらいに力の強いというか暴力性の強い、まあ、
強い
某公務員
権力組織ですよね、
はい、
今問題になってる権力組織の方がっていう、はい、まあそういう話もある、まあいろいろあるんですけど、まあだからそういうことも含めた博士のキャラクターね、
はい、
もうユニークですから、
はい、
博士というかマスターというかね、
はい、
まあ会社も良かったんじゃないですか。
いや素晴らしかったです、もう僕は予想以上に、堪能しましたね、はい、
やっぱりね神戸でもね、あいろんなバー、あのね人口あたりのバーの数は確か今はどうか分からないですけど10年ぐらい前は一番多かったはずなんですよ、神戸市が。
なるほど、
はい、だからバーいろいろあるんですけど、けどなかなかあの神戸では珍しいパターン のラジカルなバーですからね、
まあ、ラジカルですねあそこは、行く価値は絶対ありますね、まあ、1時間3000円飲み放題
そう
ですから、まあ、
2000円、
あ2000円か、
うん、
あそかそか、
そうそうそう、はい、2000円飲み放題ですから、まあ 高いこともないと思いますね、
まあ、僕なんかお酒ガブガブ飲む方なんで、そういう人にとってはね、全然安いですもんね、キャバクラなんかに比べたら全然安いですもんね、でも博士ももう核をゴボゴボゴボゴボ僕のグラスについてくれましたから、
ね、あれだから飲み放題であれだけをやったらあかんねんって、逆にだから、はいはい、博士は飲み放題やから、はいはい、何でも濃くできますけどって言って、はいはい、もうグラスの7分目ぐらいまで、はい、あの核入れてたやんか、それが違うやんな、飲み放題っていうのは薄いドリンクを何杯も飲んでもらう方が、
そうなんですよ、
ええねんけどな、うん、
中瀬実直だから、もう僕 の, そのコストパフォーマンスも考えてくれて、めちゃめちゃ濃いウイスキー入れてくれたんですけど、ただ僕は僕でちょっと迷惑もうコップ7分目までストレートって、水は本当ちょっとしか入れないんですよ、普通逆なんですけど、だから僕あの日かなり酔っ払ってましたよ、
ああそうすか、
ガモン家に着いた頃には、ああ多分ちょっとわけのわかんないことガモン先生にね、だからね、おろげに何か、なんかガモン先生が僕は仕事するから机いりますかみたいなこと言ったら、はい、いやでもね、新宿まで送ってもらうとすっごい輸送費とかね高くなっちゃうと思うんですよ、それなんかねおぼろげに覚えてます、ね、めちゃめちゃ酔っ払っちゃってサイエンスバーで、
はいはいはい、ね、水のウイスキー割りみたいなね、
そう
そういう感じでしたね、はいまあ、あと、まあ、僕らが大好きな木星王先生とかね、
はい、アレクサンドリア木星王、
ね、はい、先生とかで占いね、
はい、
ついに
もう日本の占い師の中でもかなり有名な方の
一人ですよね、
で僕はね、行こう行こうとね、ずっと、
まあ、そうですね、前行ったけど席を外してらっしゃったかな、そ
う
な
ん
です
よ、だから1年越しぐらいにようやく行けたっていう、
はいはいはい
はい、はい、
まあどうでしたか、
ただ僕あの、あの占いね、あんまりこの行かないんで、ちょっとノウハウっていうか、どこまでね、話をしていいのかとか分かんなくて、で決まってないじゃないですか、30分いくらとか1時間いくらとか
そうなんです
いう感じじゃないから、多分僕すごくあっさりと話をパパってやって、で普通に3000円払って帰ってきたみたいな感じになったと思うんですよ、まあでもったいないと思ったから一応聞くことは聞いたんですけど、
ええ、
あちなみに仕事がないんで、
ええ、
仕事来るようになりますかねっていう相談だったんですけど、
ええ、はい、どうでした、まあ、まあ、占いですからね、ぼやんとはしてますわね、
ただまあね、うん、すごく正確っていうか細かったのが、4月3日に天気が来るって言ってました、ね、
はははは、
もしくは5月、
はいはい
はい、に、まあ、
はい、
脱するチャンスがあるっていうことは言われました。でそれは僕、去年の年末、11月ぐらいかな、に、あの新宿のゴールデン街のアジールっていう、あのところがあるんですけども、でそこ、K-POP がね、すごい詳しいマスターがやってる。
ガモン先生がお世話になった
ところですね。そうですね、ガモン先生、そうですね、その時だ、に一緒に行ったんですけど、まあ、そのマスター、コーヒー占いもやってくれて、
はいはい
はいはい、でそのコーヒー占いの結果がなんか、ね、一緒だったんですよ、僕仕事を占ってもらったんですけど、でコーヒー占いっていうのは、トルココーヒーっていうすっごい濃い、下に粉が溜まっているやつをグッて飲んで、カンって置いて、その時の粉の残り具合の模様とかで占うっていうので、でそれがなんか、ね、僕も見方よくわかんないんですけど、なんか5月の時点でグンって上がってるから、
ほうほうほう、
その粉の残り具合が、
はいはい、
右上にグッと上がっていくから、はいはい、ゴールデンウィークから上げ上げって言われましたマスターに、
あそうですか、
はい、
ほうほうほうほう、なるほどね、
だからね、
まあまあ、
2つとも5月、
で
実際、まあ、今、まあ、本決まりと言ってもいいんですけど、5月にちょっと、まあ、
あそうですか、
確かに仕事上のちょっとした天気はあるので、まあ、そろそろ発表したいとは思うんですけど、はい、
わかりました、
はい、だからね当たってますね、
OK です、
はい、
よかったです、はい、ほんでまあ木星王先生のとこ行って、ただあれね、僕が横についていてあげたかったんですけど、
はい、
ちょっと僕の彼女が一緒にいて、
そうですね、
ほんで僕の彼女がねちょっとなんか木星王先生と、
はい、
ちょっとあったらしいですね、なんか何があったのか知らないですけど、
だから3人で歩いてて、はい、木星王先生とすれ違いそうになったら、彼女さん 隠しましたね。隠れとけ。諏訪山先生。
いやいや、俺隠れたんじゃなくて、隠したんじゃなくて、はい、本人が。
あ、そうなんですか。
うん。
あ、
うん、って言って、ピュってなんか。
結構遠くまで逃げていきましたよね。あの後、ね、合流するの一苦労するぐらい遠くまで。
そう、ほんでね、というのはね、僕と彼女がなんか大喧嘩して、
はい、
2人とも同じ日に、なんですか、占い屋に駆け込んだことがあるんですよ。はい、時間はずれてますよ、
はい、
そういう面白いことがあって、
はい、
まあまあ、そんな中でなんかいろいろあったらしいんですけど。あんたが尊敬する先生やから言わんといてあるけどなって。なんか
怖い。
NTR にはちょっと、えっていう、なんか。
ねえ、その占い師の先生に相談して NTR っていうのは、結構、今までにないパターン、はい。
パターンですけど、まあ、そんなディープな話じゃないんですけど、
は
い
は
い、
ね、
まあでも僕と一緒におるのを見られると、なんか気まずいですよね。やっぱりその、同じ日に、占い屋へ行って、で、
はい、
でまたこう例えばね、もこ先生を先生に別れなさいって言われとって、
はい、
僕と一緒におったら、
あ、そっかそっか、
うん、普通におかしいでしょ、
言ってる、言ってることを聞かなかったのかって聞かなくてもいいんですけど、
うんうんうん、
まあ確かにちょっと気まずくはね、
なりますよね、
ええ、
まあその程度のことやと僕は思い込んでます。
パッってね、地下道逃げていきましたからね。
ですからちょっとね、はい、彼女のケアをしなくちゃいけなくて会長の隣についてあげられなかったんですよ。
で僕も僕でちょっとそこら辺のノウハウとか、
ええ、
普通どういう風にするのかとかよく分かんなかったんで、
ええ、
まあさっと帰ってきちゃって。
そうなんですよ、
はい、
でカード占いをしてもらってなかったんですよね、
タロットをね、
タロットをね、はいはい、ほんで、それあかんということで、
はい、
また戻って、
はい、
カードもやったってくれ、って、ねじ込んだんですよね。まあまあ、心よくやってくれましたよね。
まあ、結局、仕事のことを聞いたはずなのに、恋愛のことになっちゃいましたけどね。
そうですね。
なんか、
ね、
なんの女帝のカードでしたっけ。
いや、ペンタクルのクイーンが出てたんかな。はい、
それが一番大事なカード。
ですかね、
になったから、結局仕事のこと聞いたはずなのに、うん、なんかその、
うん、女と連絡取れみたいな、ね、
そうそうそうそう。連絡取れる女に連絡取れ。
なんかそういう話になってました、
ね、
仕事というよりもあんた女性でしょうねって言われてました、ね。
はあ。もうまず仕事をね固めないと、恋愛何するにしてもまず、僕の場合は仕事を固めないとなと自分では思ってるんですけども、まあ、星の占いとかタロットの占いによるとまず女だ
と。そうですね、
はい、
ほんでそれとは別に神戸駅の近所にあるね、助けてっていう
ね、なんかすごい昔ながらのアットホームな感じのお好み焼き屋さん、
一応鉄板メインですけど、はい、まあまあ鉄板居酒屋というかね、
はい、
鉄板にこだわってはないですよね、全くね。
そうですね、だって僕たち鉄板はテーブルにドンってあったけど、その鉄板の上におでんとか、は
い、そうそうそうそう、
なんか他のね、ま
あ、おでんはええとしてもね、た肉じゃがと、
肉じゃが
とね。まあまあけど、まあまあそこも面白い店なんですけど、
はい、
手相を見てくれるんですよね、ママがね。で見てもらいましたね。
ちょうどお客さん誰もいなくなったタイミングがあったんで、
そう、見てもらったけど、
結構丁寧っていうかね。
そうなんですよ。僕もね、
本格的でしたね。
なんか申し訳ないからさらっと聞こうかなと思ってたら、
うん、
結構丁寧に見てくれましたね。まあまあちょうど僕らだけやったっていうのもあるんでしょうけどね。
うん、
割とサクサク見てくれたよな。
早いんですよね、反応が。これがこうで、これがこうで、でパッと見た瞬間にこうこうこうこうでこうでこうなってて、でまた特徴的なのが手のシワだけじゃなくて、
はい、
そうそう、開いた時の指のくっつき具合とか、
はいはい、
指がこう上の方に
どう曲がってる
かとか上がってるかとかで判断するんですよね。
確かにそれはなんか心理的に出るような気がするんだよな。
そうですね、なんかパッと開いたときに5本の指全部バッて開いてる人は金払いがすごくいいとかね。
金をジャブジャブ使うみたいなね、
まあ、分からないでもないですよね、うんうんうん、こう自信がある人はバッとこう5本の指開いて見せそうなテンションかもしれないなとはね。
そうそうそうそう、性格が出るもんね、やっぱりなんか手の開き方、はいはい、そういうような気はするね。
ちなみに僕その時も、中指と薬指がぴったりくっついたんで、でこの指の開き具合ってお金の使い方を見るみたいな感じらしいんで、中指と薬指がぴったりくっついてると、あの女の人に対して全くお金使わないでしょって言われたんで、まあその通りですよ。大正解。僕だって生まれてから女の人に飯をおごったことないですからね。
あ、そうですか。
これ別に自慢にしてるわけでもないし、まあ、かといって卑下してるわけでもないです。まあ、まあ、そういう考え方というか、
なるほどね。
まだ、まあ、何が言いたいかというと、はい、大正解。
ああ、はい、神戸の占いは全部当たってるじゃないですか。
占いすごいですね、血液型以外はもう当たるもんですね。占いってやっぱり人類の英知の結晶ですからね。
いやいや、血液型も間違いないですよ、はい、でもあのママの占い、あの手相は結構あれでしたね。
曽山先生なんて言われてましたっけ。
僕はなんかノーと言えないとか。
そうですね、うん、人がいい、でも、うん、人がいいから相手に対して結構怒ったりするとか、
そんなんかな。あと思ったことをすぐ口にするとか、はいはい、浮気、ああ浮気症、
それ言ってましたね、うん、ビーナス線でしたっけ。そ
う
そ
うそう、浮気するかどうかは言ってなかったけど、はいはい、浮気症、浮気願望があるか、
はいはい、
うん、浮気願望がある、うんうん、とか言われてたけど、うん、まああのお店もまあ安いし、あのアットホームやし、うん、
あれ安かったですね。まあそうですね、だって2人で飲み食いして、まあ、飲んだのは僕だけですけど、で手相を見てもらって、3500円
か、なんかそう
ですから、はい、まあアレクサンドリア木星の先生比べちゃいけないんですけど10分で3000円ぐらいだった
、うん、確かにさ、他の手相も俺見てもらったことあるけど、はい、一番はっきりしてた。
あ、
うん、その当たるか当たらへんか別にどうでもいいけど、その、うんうん、あのテキパキと、
そうですね、
よどみなくさーっと、
はいはい、
うん、あこれはね、うーんとかいう、こう逡巡する時間が全然なかった。
これはこれ、こうやってな、こういうこと、こう、
ね、パパパパパパパッとな、うんうん、言ってくれました。
おすすめですね。
あの神戸駅のちょっと西へこう路地を入ったところなんですけどね、助けてというお店です、はいはい、ぜひ、
ね、あの被災地にもペットボトル100本もう送ったって言ってました
からね。言ってましたね、鹿児島からね。
素晴らしい、
はい、まあでも地震もあれなんですけど、やっぱり目下の心配は原発ですかね。
そうですね、はい、まあ僕は別にそんなに心配はしてませんけどね、楽観視はしてますけど
はいはいはい、
はいはい、まあ、まあ、だ神戸に来たのは別に観光のためですから、はい、
まあだから実際に東京に与える影響っていうのは、
はい、
まあ、あのほとんどないという
イギリスの政府からの公式見解も出ましたね、
ええ、はい、ただこれがそのイギリスの政府からの公式見解っていうのが、
はい、
僕らに先伝わってるっていうのがまあ問題というかね、まあ今そういうことをいちいち批判するのもあれなんですけど、
はい、
けど自分でこう自分あの情報研修検証していかないといけない状況はあったのは事実だと思うんですよね、
はい、
ええ、どうしてもこうテレビ等の公式発表を待ってると逆に不安が募る感はあったんじゃないかな、
はいはいはい、
ええ、
でまた政府は政府で、
ええ、
まあ、もちろんそれはそれで大事かもしれませんけど、やっぱりフィルターはどうしてもね、そうして情報を
そうなんです、
ね、あの述べるという、ええ、まあ、東電もそうですけど、ええ、まあ、だからさすがにもうちょっと情報のリテラシーはみんな上がってると思うので、
ええ、
もうちょいあの生の情報を即時的に出していっても、
ええ、
パニックにはならないと思うんですけどね、
ええええ、そうなんですよ、ええ、あのま、ちょっと念のため今これ録音してるのは17日ですね、
はい、の3時45分、
ね、そうですね、午後3時45分です、
はい、
で、まあ、あのポッドキャスト聞いてるあの キラキラという TBS の番組のね、はい、あの上杉隆さんも怒っておられました、
はい、まあ、絶望鋭く、
もう激怒ですね、
はい、
もちろんその要するに大スポンサーである東電に手心を加えた、記者クラブメディアによる報道が中心になるという面もあるでしょうし、
はい、
まあまあその点、まあ、僕もまああの今回に関しては上杉隆さんにほぼ 100% 同意見でしたけどね、
まあ、論的ですけどね、曽山先生の、
論的ってことないよ、あの別に論的ってことないです、あのなんとなく、
はい、
あの喋ってるのを聞いてたらムカつくっていうだけであって、あの意見に関しては、
ま
あ、
分かりますけどね、喋り方とかね、あのちょっと上からっていうか、なんか
上からっていうかね、
すかしたというか、
うん、あのおもろいと思ってるのかなんか知らんけど、あのゴルフジャーナリストをえらい押してくるのね、
なんかね、そのちょっと。なんかちょっとイラッとくる時はあります
よ、ね、時はありますけど、でもあのポッドキャストずっと聞いてますから、
そうですね、まあ、まあ分かりやすくなんか戦ってるところはまあありますからね、そのそれは見てて面白いのは面白いですよね、記者クラブ問題とかね、
ですから、まあね、うん、で、まあ僕もやっぱり自分でこう情報収集するのに、まあ今回例に漏れずツイッターを中心にいろいろ見ましたね、
はい、僕もついにツイッターを始めてしまいましたから、はい、変説と言われても仕方ないかもしれないですが、はい、
それで、まあ、あの僕もねちょっとトマベチ先生とね、
はい、
あのまあ、今朝ですね、
はい、
いろいろ、まあまあ緊急会議というかいろいろ話し合いしました
ついに、
はい、
あの陰謀論の大家の、トマベッチ先生、陰謀論
の大家、あの大虫スターズの旦那さんですよね
、陰謀論っていうか洗脳、
でも世間的にはやっぱり大虫スターズの旦那さんっていうのが印象強いんじゃないですか、
まあそうですね、
ちょっともう十数年前の話ですけどね、話し合いましたけど、
はい、
その過程、まあまあ今朝まあ寝る前にね、
はい、
未明にいろいろ話して、ほんで朝起きて、あまた情報収集せなあかんと思って、
はい、
パッとテレビつけたんですよ。
うん、
ほんなねテレビがつかないんですわ。
え、トマベチ先生とツイッターやり取りして、
まあまあ当然その、はい、まああの東電に批判的じゃないですよ、
はい、
別に。
はいはい、
あの今批判するどうの方じゃないですけど、どうしてもこう友別先生との会話ということはもう真実を追求する会話になりますから、
まあ、話の抽象度を上げて今回の東海東京電力
思考の抽象度を上げるとか、
はいはい、
して、
はい、
で
友別先生のフレーズなんですよね思考の抽象度を上げる、
まあ、猪木にとっての闘魂みたいなもの
思考の抽象度を上げろ、
そう、はい、で、
まあまあ、
で一夜明けてテレビつけたらね、
はい、
つかないんですテレビが。
ええ
っと思ったらね、
はい、
電気をなんと切られてるんですわ、
はい、でもここ東電関係ないですよね。
東電は関係ないですけど、
はい、
もちろんその
関西
原子力政策ということで言えば、はいはい、あのね、あの共通ですよね。
そうですね、
多分ね、
はいはい、
ええ、
対応早いですね。
早いね、
まあ、
すぐ電気切りに行きましたよ。
すごいですね、まあ、なんこんなツイッターのそんな、まあ、トマビチ先生は超メジャーですけど、まあ、まあ、磯山先生もメジャーですけど、まあ、そこまでチェックして。
そうです。
あ、もうちょっと言った、あいだめこいつ電気、じゃあお前電気いらないってことね、 原発批判するってことは、つまり、
はい、じゃあ電気使うな
ってっていう。
いや僕は別に原発を批判したことは一回もないんですよ。
まあ、そういうこととはまたちょっと僕も読みましたけど、ね、違いますよね、ちょっと
全然そういう意図はないんです、
はい、
それはまた全然別の問題、はい、でも事故っていうのは、
はい、
あの要するに不測の事態がずっと連続して起こるっていうのが、はい、まあ、事故の事故たるゆえだと思うんですよね、
うんうん、
だから原発は原発ですよ、
はい、
で事故っていうのはもうその事故っていう状況として別で考えてますから、
はい、
私はね。
あ、でもだからどっちかっていうと諏訪山先生はあれですよね、だから原発なくせ論にはちょっと水を差してますよね。事故と原発のあり方は分けて考えろってツイートしてますもんね、ずっと。
そうなんです、はい、やっぱりそれを今 同時に語ると、はい、結局感情論に入ってしまうし、
今それやったら良くないですね、タイミング的に。
そうなんですよ、そうなんですよ、はい、あのそれは後からまあいろいろ出てくるでしょう、
はい、
そういう話じゃなくて、うん、この今の状況に対処しないといけないっていう中でね、
うんうん、
でもね、だからって電気切ってくるっておかしくないですか。
クソも味噌も一緒ですよね。そうですよ。だってね、そんな冷静な ね議論をしている人も、
そうです。
暴力的にそんな対応してくるっていうのは、
そう
です。怖いですね。
怖いです、はい。怖いですよ。
このラジオなんか上げたら、もうそれこそ、とんでもないことになっちゃうかもしれないですよ。
まあね、はい、またあの、去年も一回僕ね、CIA に命狙われて、
はい、
あの家に、
ありましたね。
ええ、あの、ね、族を差し向けてガス管を切るっていう
酔っ払いを装った、
ええ、
テロリストがね、
はい、私を襲うっていう件がありましたけれども、はいはいはい、まあ、詳しくはね血液型ボーイズトークというあのポッドキャスト の、
はい、
あの当該の会がありますから、その緊急配信した、はい、あの、はい、それを聞いていただきたいんですけど、
はい、
あの今年もねやっぱりじわじわやっぱマークされてるんでしょうね。私もうリストには入ってると思います。
そうでしょうね。まあ、だから、
いつでも、
ね、ツイッターで何か話したら、
そう、
まあ、チェックして、
そうなんですわ。
で、今止まってる状態なんですよね、
今は止まってる状態です。だからこれ、ちょっと、はい、あの、収録終わったら、はい、すぐに抗議してね、
はい、
あの、出してもらうようにしようと。
なんか変な紙とか来ませんでした？あのコンビニとかで何千円お支払いいただけますとか、
はい、そう、そういうのはいっぱい来てます。
来てますよね。
あの、はい、そんなんで玄関がいっぱいなんですけど、
まあそういう、まあ、怪文書というか脅迫文、
脅迫文は
来てます。止めるぞっていう。
それはねもうやっぱり
でもちょっとそれちょっとコンビニのお金払うことを試してみてもいいかもしれないです
ね。まあね、はい、まあそれもあの事前の策としてちょっとねそういう対策も取ろうと思ってます
から。まず抗議、
はい、あのまず言論に対する弾圧がある
、はい、内容証明で送った方がいいと思いますよ。
いいですかね、はい、この混乱時に。
だからまあ本当にね、お金を払わないで止められたのか、それとも、まあ、東京電力関係の原発とかの暴力的な圧力なのかは、まあリスナーの方々の冷静な判断にお任せしたいとは思うんですけども、
まあでもあのなんとかね東京に関しては影響が、あのないというのは僕らもうないというのも僕らのねあの、はい、乏しい知識の中でおかしな話になると思うんですけど、
はい、
はまあどうも薄いと、薄いというのももうゼロ、ほぼ限りなくゼロに近くではないかという、
まあそうですね、
イギリス政府の、はい、見解が出てますので、
まあ、だから僕もこうして今安心してラジオ撮ってるんですよ、まあ、なんだかんだ言って、まあ、こういったらですけど僕も影響力のない人間ではないので、まあね、僕が西に逃げたなんて知れ、逃げてないんですけど西に移動したなんてことが知れたら、
そうですよ、
パニックになっちゃうかなと思って で、ね、でもまあもう大丈夫だなっていう段階になったんで、僕はまあ、でもまあこれからさらにフェリーに乗って九州の方に行くんですけど。
もう関西も
本当に、まあ、本当に安全、絶対安全策っていうのをね、トウモロコシの会の永続のためには取らないといけない、ねまあ、陛下がね、御所に逃げてくださいって、京都御所に逃げてくださいっていうツイートも結構ありましたもんね、
あそうですか、
だからそれと一緒、一緒っていうか、
一緒です。
1ミリでも 1% でも安全なところへっていう、
あの行動原理は一緒ですね、
はいはい、
要するに
西へ西へと、まああれですよね、市橋と同じ
よう な ルートではないけど、まあはい、フェリーに乗るというのも
神戸港から
、はい、西へ向かってフェリー、はい、
新門司港まで行って、そこからもしかしたらまた沖縄の離島まで
行くかなっていうね、
知れないですけど、でもまあそれは全然観光なんで。
っていうかもう会社が休みなんですよね。
そうです。
会社って言ったらあのお仕事が休みなんですよね。
あの会社っていうかまあバイト先が外資系なんで、外資系はもう結構休みになってるところ多いですよ。なんでまあこの機会にということで、はいはい。
まあまあお会いできてよかったですよ。
で僕は僕で曽山先生は苫米地先生と。議論なされたように、僕も先ほどあの 村さん、UFO 撮影の今最も大家と言ってもいいですかね、一番ホットでエッジの UFO 撮影が、まあ、このラジオでもね、お話ししましたし、僕も雑誌で記事を書かせていただいて、ね、まあ、進行があるので、ちょっと相談というかね、まあ、ご安全かなと、まあ、神戸は全然、
あの、まあ、あの、その、やっぱりその、まあ、体は安全でもね、いろんな情報が、
あ、そうです、コンタクティーですからね、
そうそうそうそう、
入ってきて、まあ、大丈夫かなと思って、まあ、ご連絡したら、まあ、全然元気でしたね。
あ、
元気で、ほっとしました。
あ、はいはいはい。
でも、電話やって、あ、元気ですよ、元気で、吉田さんどうですか、元気ですよって言った会話の次にはもう、まあ、村さんのあの例によって、ま
あ、あの爆裂統計が、
そうそう、情報が溢れ返ってますからね、村さんは、だからいろいろ聞かせてもらったんですけども、まあ、それはまあ、ちょっと長くなるんで、割愛しますが、まあ、まあ、とりあえず、村さんのコンタクト元である、アスカットさん、あの南極の基地にいる宇宙人の科学者の方ですよね、科学者兼パイロットの方、まあ、とにかく、そんなにまあ心配しなくてい
い、まあ、重大な情報はないということですね、
はいはい、なのでまあ僕も安心しました。
わ、はい、かりました、
はい、
まあ我々もね、あの多岐にわたるルートを使って、
そうですね、
各界の大物たちと、
それをねハブとしてねで発信して、まあ、このラジオのリスナーの方はね、ちょっと貴重な情報をいろいろとね一気に
収集できて得たことと思いますね、
お得なラジオですよ。
もう苫淵先生から村さんまで、
ね、でサイエンスバーのマスターは、まあ、
やっぱり慎重でしたね、やっぱりあの科学者ですから、
さすが、インテリですからね、
取材不足でおいそれと軽々しいことは言えないという、はい、
まだ情報が集まってないので何も言えません
っていう態度でしたね、
そうですね、
なるほど、
はい、まあ、そういう指揮者の方々の意見も聞いたんで、まあ、最後にちょっと僕、最後に、僕の知り合いの指揮者の方として諏訪山先生はね、ちょっとこの意見をお聞きしたいというか、まあ、ちょっと、まあ、言いたいことがあるんですけど、
はいはいはい、
まあ、血液型とおっしゃってますけども、
はい、
まあ、世界がねこういう、まあ、混乱してる時期にあって、血液型の意義ってあるんですかね、血液型で世界は救えるんですかっていうことをちょっとお聞きしたいんですけど、
でもまあ、今回、枝野さんが B 型ですかね。
はい。
なんか頑張っておられるんじゃないですか。枝野
さん頑張ってるってね、評判がね、汗ポタポタ垂らしながら、うつろな目で、
はい。105時間 寝てないっていう、
はあ、
噂でしたけど。
はいはい。
え
枝野さんが頑張ってる
ん、ほんで、多分、小沢さんも、
はい、
全く表に出てこないですけど、
はい、
今、岩手県選出ですし、
はいはい、
おそらく、ここで剛腕ぶりを陰で発揮されてる
してるでしょうね
と思います。
まあ、それこそ、まあ、そのまあ言ってみれば、ちょっとそのまあ乱暴なかも、に見える、言ってみえるかもしれないけど、まあ実行力はすごくあるようなことをしてそうですよね。
そうでしょ、
あっちのパイプを使って、
まあ、その憶測から導き出す、
はい、
でもしょうがないんですけど、
はい、
まあ危機管理B 型なかなか優秀なんじゃないですか。どうですかね。
だから B 型がトップだと、
トップというか官房長官であった日本は幸せだったんじゃないですかね。
ああ
、
はい。ん？
いや、だからこれがもし菅さんが官房長官だったらきつかったんじゃないかな。
は
い、
ああ。
とか
あと、まあ逆に言えば小沢さんが大型とかだときつかったとかってことですか。
それも分からないです。
ああ
大型が悪いってわけじゃないですから、そういう言い方をすると、
はい、
あのまた困ったことがいろいろあるのででも体制的には、まあ要するに血液型っていうのは組み合わせでしかありえないという私の結論ですよね、
はい
はい、最近の。だからそういう意味では菅を枝の B、 まあなかなか良かったかなってとか、それは後でちょっと分析します
っていうことですよね。いや、なんかちょっと質問が
でもね、 はい、いいですか、
はい、
今回だから、まあ、あの献血の要請は
増えると
思うんです、はいはいはい、ただその血液というのはそんな長持ちするもんでもないんで、
はい、
あの必要な時に必要な量を献血するというのが肝要らしいんです、
はい、
ですから今後あの今できなかったからもう遅いということではないと思うんで、順次可能な方は献血されたらいいと思うんですが、その中で血液型をが判明する方が多く出ると思うんですね。
なるほど、
ええ
はい、今までハテナ型だったのが
方がでも、
はい、
あその献血することによって分かると、
はい、
いうのがまあまあ我々血液型会にとってはあの明るい材料というか、
身近な例で言うと、ね、永田さんハテナ型なんですよ、ジャンパーの永田さん。
あ
でもツイート
あの方ね、はいはいはい、興味深いですねちょっと、ね、
で献血行くってツイートしてましたから、
ああ、はい、ぜひご報告願いたい、
まあ、ナイーブな話題なんであれですけど、ハテナ型の人に対する批判っぷりはすごいですよね、諏訪山先生。
それだけは許しません、
はい、日本国民である以上
そうです、はい、把握する、
はい、
ことが大事だと思います。
血液型先進民族である日本国民である以上は、
ね、あ民族じゃないですけどね、
あの国民である
国、
はい、
あの
はい、
もうそうですね、ですからあの血液型を、まあ、この機会に調べると思って、
はい、
あの献血に行かれるのもいいんじゃないかと。
そうすればね、まあ、自分にとっても利益はあるし、
ええ
でまあ、その被災者の方々にとっても、
ええ、
救うことにもつながりますし、
ええ、そうですね、
ええ、
あの一石二鳥というやつですね、まさに、
はい
ええ、また皆さん ですからあの献血しました、何型でしたっていうお話をいっぱい聞きたいな
でああなるほどって言うんですよね
そうそうそうそう、はあ、はいはいはい、
だからかっていう
もう完全に後付けで語るのが血液型ですから、はい、そういうもんです。
わかりました、
はい、それでまあまあ、ね、まあ我々にとってやっぱオカルト批判ではないんですが、
はい、じゃあそれ最後にね、これだけはちょっと言っておかなきゃなということですかね。
オカルト批判にもつながってくる話題だと思うんですけれども、
まあ、オカルト、いわゆる広い意味では僕たち2人ともねオカルト界に生きている人間では、
まあ、私はあくまでもあの、はい、社会科学と生物科学の世界にいると思ってますけれども、
ただオカルトかどうかというのは自分で判断することじゃなくて相手が判断することです、ね、
なるほど。
だ本当はアーティストとかオタクとかも本当はそうなんですけど、
そうですね、そうです、
今は自称してますけど、
ね、
違います、
違う、
アーティストもオタクもオカルトも、
はい、
あの多少されるものである
、なるほどなるほど、そうですそうです。
で冷静に客観的に考えると僕たち二人は多分オカルトとドオカルトと
なるほどなるほど、ね、
で僕はオカルトであることに誇りを持ってはいるので、
まあ僕も私もやぶさかではないというか、まあ、別にあのその、あの悪口だとは思いませんけど、
なのでオカルト活動というものを、もちろんそれにちょっとお金ももらったりもしてますし、まあ、生きてる人間だからこそちょっと、
ちょっとね言いたいことがある、まあ、あの石原慎太郎が AB 型ですけど、あの天罰発言がありましたね、
はい、
もちろんあれはね私も阪神大震災の話をして申し訳ないんですけど、でちょっとねあの何回もこうあの例えばスピリチュアル系のブログとか読んでて、あのじくじたる思いというかね、あの怒りを覚えることが多いんですけれども、あの要するに人間が悪いことをしたから、
うん、
あのまあ、ガイア理論にもつながるのかな、
はい、
その地球が起こって人口を減らしてるっていう議論をする人が結構おられるんです、
はい、
それはねでもね僕はまあ全くそれこそ科学的根拠はないと思うし、あの亡くなった方のご家族がどう思われるかね、じゃあそれはその天罰で、それこそなぜ私の兄弟や親や 子が亡くなったのかっていうやりきれない怒りをやっぱり呼ぶと思うんですよね、はい。ですからまあ、石原都知事はそういうそのオカルティック、オカルティックっていうとあれですけど、そう精神世界的な話ではないとは思うんですが、うん、
でもその要素は絶対無意識のうちに
入ってあるんですよね、
からそういう発言になるわけですから、はい、
それだけはね、まあ、申し訳ないですけど慎んでいただきたい、ということですよね。慎んでいただき、まあ、それは人の意見ですからね、
はい、
発言するのはご自由ですが、
まあ、その今特にこういうリアルタイムで進行中ですし、ナイーブな問題ですし、まあ、すごくね、ナイーブな問題だからこそ、やっぱりそういう物語に回収して安心したいっていう、
そうです、
まあ、気持ちも分からないではないんですけども、まあ、やっぱりそこはそれをちょっと客観的批判的に見る視線も自分の中に作っておいてほしいなとは思います。
そうです。だからこう、どうしてもね、まあ、受け入れられないことを条理の中にこう押し込めようとする考えはあると思うんですけど、
はい、
まあ、完全にこれは不条理だと思うんですね、はい、ですから、まあ、不条理をも不条理のまま受け入れるしかないということだと思うんですよね、
はい、
ですから、まあまあ、もちろんそういう発言される方は今後も出てくると思います。スマトラ島沖やったっけ、
はい、
の大津波の時もそういう話はやっぱりスピリチュアルブログを中心にね、
うん、
出ました。でいろいろ出てくる。とにかくそういうことはもう気にするなと言われる方おられると思うんですけど、
はい、
絶対にそんなことはなくて、
はい、
まあ、不条理に何の根拠もなく、人にとってはね、もちろんその
人災的な面もね、うん、原発のこととか
はあったりとか、それは当然プレートテクニクスの話の中で物理的に起こりうることとはいえね、
はいはい、
その震災を受けた方にとっては完全に不条理と、いうことで、それはいいと思うんですよ。何かの罰であるとか、自分がこうしたからこういう目にあったんだとか、うん、そういう話ではないということですよね。
そうですね。それによってちょっと傷ついたりとか、悩んだりとかする必要は一切ありませんから。
そういうことですね。
はい、
だからそういう面から言えば、今回ばかりはちょっと石原発言を、ね、中心にちょっとオカルト批判ということで、
はい、まあ、そうですね。オカルト批判というか、別にオカルトがそういうものであるわけでは全くないですよ。そのオカルトの嫌、まあ、な側面っていう、そういうところもあるっていうだけで、まあ、だからこそ、まあ、オカルトの、ね、論者である我々が、ちゃんと世間に対して、いやいや、本当のオカルト、本当のっていうか、まあ、そういうことばっかり言ってるわけじゃないんですよって、でそういうことは、発言自体は僕たちもオカルト側の人間もノーと言うんですよっていうことは、声を大にしてね。言いたいという、
そういうことですね、
はい、
まあまあ、まあ、怪我の巧妙という言い方が適当かどうか分かりませんけど、ね、はい、会長も関西に遊びに来られて、
そうですね、
はい、こういうラジオ撮れてよかったですね、
そうですね、まあ、ただ、関西もちょっと僕、まだね、絶対 100% 安全とは言い切れないんで、これからちょっとフェリーの時間がそろそろ迫ってきたんで、ちょっとフェリー乗って、九州まで、ペッと。
行かれますか。
すぐ戻ってくると思いますよ。
はい、あれじゃないですか、
はい。
占いにも女性って出てましたが。
あ、そうですね、
。
九州で女性と会うかもしれないですよね。
なるほどね。
って言ったんで。でそれでまあ震災云々じゃなくて、普通にそこからね、女性と暮らし始めて。
はい、もうだからね、はい、東京には女の子が帰ってくるかもしれませんね。
あ、そうですね。それもあるかもしれないですね。
わかりました。
じゃあすいません、ちょっともう汽笛が鳴り始めてるような時間帯だと思うので急がないと。
わかりました、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。また近くお会いしましょう。
はい、はい。